ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。先週に次いで今週もツアーメイト KBS ディレクターのホン・チェイさんと一緒に、ファソン編群とパンファースリュジョンを中心にスウォンファソンへの旅に出かけます。朝鮮王朝22代目の王チョンジョは、富国強兵を図り、民を大切にした名君とされています。チョンジョは朝鮮をより豊かな国にするため、スウォンにファソンを築き、スウォンへの遷都を試みた人物でもありました。毎年秋になると、ここスウォンファソンではチョンジョの業績を称えるフェスティバル、スウォンファソン文化祭が開かれます。
スウォン천에정조가거느렸던그무예24기의모습이등불조형물로해서지금재현이되어있는데요정조왕이
ツアーメイトホンチェイさんはスウォンファソン文化祭に合わせてファソンを訪れました。フェスティバル期間中、スウォンファソンを南北に貫通して流れる川スウォン천には、長女がスウォンに移した父親の墓に参った時の王室行列が灯籠で再現されています。行列の中央には長女の母親を乗せた輿があり、その後ろに旗を持った武士たちが護衛する中、馬に乗った長女、さまざまな伝統武芸を披露する武士の姿が灯籠で再現されています。水面に映った灯籠はゆらゆらと動き、今から220年余り前、都のハニャン、現在のソウルからスウォンへ向かっていた王とその行列が復活し、今にも動き出しそうな気がしました。灯籠で再現された王室行列は230メートル余り。しかし、スウォン천に再現されたのは行列のごく一部です。記録によると、1795年、スウォンに向かった実際の行列の長さは4キロに達したそうです。朝鮮の都、ハニャンの王宮、チャンドックンから、長女の父親佐藤世者の墓があるスウォンまでは 59.2 キロ、6000余りの人と1400頭の馬が動員された8日間にわたる大移動でした。ファソンの解説者ホン・ユスンさんです。
長女임금님이6000명을데리고오는데엄명을내렸어요절대로가능
정조와수원의行列が沿道の人々に被害を与えてはならないという厳命を下しました。7泊8日の旅、つまり行列の移動と수원での滞在に必要なものを全て都で調達して運んだため、たくさんの馬が動員されたのです。
모든것을알아서해결하게끔그렇게준비를해가지고왔다
長女が朝鮮王朝最大の規模とされる行列を率いてスウォンへ向かったのは1795年、母親が60歳の誕生日を迎えた年でした。若くして非業の死を遂げた父親を偲び、父親と同じ年だった母親の誕生日を多くの人々と一緒に祝うためでした。長女が王位についていた24年間、66回も行列を率いて王宮の外に出かけ、そのうちの13回はスウォンを訪れていました。主な目的は父親の墓に参ることでしたが、庶民の暮らしを見て回り、その不満や恨みを解消するためでもありました。 13回の周恩訪問で長女が解決した不満要望事項は1100件に上ると記録されていて、民を思う王の気持ちを垣間見ることができます。スウォンファソンに着いた長女がいつもとどまっていたところはファソン変軍、ファソンの暗宮でした。この暗宮は長女が息子、後の孫女が15歳になったら上位し、母親と一緒に暮らそうとした仮宮でした。朝鮮時代に築かれた暗宮は、ここ、ファソン変軍を含めて10カ所余り。中でも、長女が13回も訪れたファソン変軍は、その規模が都の王宮と肩を並べるほどでした。残念なことに、ファソン変軍は日本による植民地支配時代と韓国戦争を経て大きな被害を被り、現在の建物はほとんどが復元されたものです。ファソン変軍の正門、シンプンルをくぐって中に入ります。庭の片隅にある大きな欅の木が印象的でした。
사람아름으로한세번이나둘러싸일것같이밑에둔치는되게큰데이나무가600년이나된느티나무래요
ツアーメイト・ホン・チェイさんは樹齢600年以上とされる老木を見つめながら、この木はファソンが築かれる前からスウォンを見守ってきたはずだと感慨深げな様子でした。欅の老木がある庭を通るとファソン変軍の中心となる建物ポンスダンがあります。漢字で立て祭る、ことぶきの道と書くポンスダンは、長女が母親の長寿を祈願して建てたものです。スウォンファソン文化祭が開かれていたこの日、ポンスダンでは、長女が母親の誕生日を祝って開いた宴会が再現されていました。ポンスダンに出された華麗な花で飾られた祝いの膳には、様々な料理と果物が並べられています。まもなく王宮の楽隊、チータでの演奏とともに、誕生日を迎え、華麗な伝統衣装を身につけた長女の母親が入場します。
드디어아들정조가입장했습니다。저렇게아들에게이렇게성대한회갑상을받는어머니의기분이어떨까요
ホンチェイさんは一国の王長女が母親の前にひざまずき深くお辞儀をした後、花とお酒を捧げて礼を尽くす姿に見入っていました。息子から盛大な祝いの宴を贈られた母親はどんな気持ちだったのだろうと興味津々の様子でした。常に国と民に対する思いやりを忘れなかった朝鮮の王、長女は、母親の誕生日を祝う宴が開かれた翌日、スウォンに住む高齢者のための宴を開きました。ポンスダンの横には、王が主管する行事が開かれていた建物、ナンナムホンがあります。ナンナムホンは王と民が交わる、いわばコミュニケーションの場だったのです。ナンナムホンを出て50メートルほど歩いていくと、ファリョンジョンという建物が見えてきます。ファリョンジョンは1801年、 長女の後を継いで朝鮮王朝23代目の王となった息子の孫女が父親の肖像画を祀るために建てたものです。
정말정조대왕이안에계시네요 화룡전에도조명이이고궁을은은하게밝혀주고있는데요이화룡전안에정조대왕의초상을그린어진이
화룡전に祀られた肖像画の中の長女は朝鮮時代の軍服を着て両手で短い刀を握っている凛々しい姿でした。スウォンファソンへの旅、その最後のコースはファソンで最も美しい建築物とされるファホンムンとパンファースリュジョンです。漢字で華やかな虹の門と書くファホンムンはスウォンにそびえる山クァンギョ山から始まり、ファソンを南北に流れていくスウォンチョンの北の水門です。
일반수로인데굉장히독특한게물길이일곱개의그아치형으로이렇게나있어서그쪽으로물이흘러내려고그위에이렇게누각이있어요
화홍문은그물의氾濫을防ぐための施設ですが水門には7つのアーチ型の水路が作られその上には立派な造りの楼閣が建てられています。辺りが暗くなるとファホンムンの前に設置された噴水がライトアップされ幻想的な風景を演出します。ファホンムンから西へ向かう城郭に沿って坂道を登っていくとスウォンファソンの建築物の白尾とされるパンファースリュジョンがあります。上から見下ろすと瓦葺きの屋根が90度に曲がった独特な造りの建物で眺める方向によって違った形に見えます。坂道や岩など周りの自然を損なうことなく自然に溶け込むように築かれたためです。スウォンファソンを築いた当時長女はファソンの北東を防御するための楼閣を建てるよう命じました。敵の動きを監視し軍隊を指揮するためのこの建物は本来なら北東の楼閣と呼ばれるはずです。しかし周りの自然と美しく調和した建物は花を訪れ柳と共に戯れるという意味でパンファースリュジョンと呼ばれるようになったのです。パンファースリュジョンから見下ろすと柳の木に囲まれた池が見えます。そしてその周りの芝生の広場ではファソン文化祭を記念する音楽会が開かれていました。ゆっくり歩いてファソンを一周すると辺りはすっかり暗くなりました。音楽に包まれた夜のファソンは昼間とは違う魅力を漂わせています。その美しさの中に誰もが豊かに暮らせる国を目指した朝鮮の王長女の心が溶け込んでいるのです。親を思い民を大切にした名君長女について振り返りながらスウォンファソンへの旅が終わりました。ワクワク韓国ディープな旅、来週はソウルヨイドで開かれるヨイチへの旅に出かけます。ご案内はユーシンジョンでした。